皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待ちください、いろいろと少々、まあ何でしたっけ、いつものというか、なんていうか、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイタでございます。はい、アリスさん来ておりません。はい、アリスさん来ておりません。今夜も平常運転なのかもしれませんが、はい、アリスさんが来ておりません。誠に申し訳ございません。開幕謝罪会見でございます。一応ちょっと呼んでみよっかな。何やらかしたんですか。いや、アリスさんが来ておりません。アリスさんが来ていないので、私が代わりに、皆様に誠心誠意お詫びを申し上げます。もう誠に申し訳ございません。スリンさんもこんばんは。あれちょっと呼び出そう。はい、ちょっとお待ちくださいね。音声通話と、ちょっとうるさかったらごめんなさいね。ポポポポポポポポポポポポ。はい、アリスさん出てくれるかな。現在呼び出し中でございます。いやね、今日はね、本当にね、何にも連絡がなかったです。はい、何でしたっけ、午前の4時ぐらいに寒いと連絡が来てですね。お、こんばんは、どうもこんばんはっす。はい、現在アリスさんを呼び出し中でございます。これはダメなパターンですね。はい、これはダメなパターンかもしれないです。あ、ダメですね。はい、音がございませんねえ。まあそんなわけでですね、今日は、誠に申し訳ございません。アリスさんはいつ来るかわかりません。さあ、アリスさんがいつ来るかっていうのをちょっとかけていきましょうか。さあ、久しぶりにね、この掛け事をやっていこうかな。そう、見事的中させた方、ね、一番近い方には、500分ずをプレゼントしましょう。バートロワで勝利した時と同じ額のね、500分ずをプレゼントしようかなと思っております。さあ、今日来ていただいた方ね、ちょっとコメントを読んでいこうかな。はい、というわけでですね、ブレイスさん待機ありがとうございます。よいしょ。で、ポイポイさんがちょっと待ってね、順番に行きましょうね。泉さんも待機ありがとうございます。ぽいぽいさんが、今回のお題は特殊性癖かと思ってた。いや、特殊性癖の話題はね、この前の夜存分に語りましたからね。はい、寒いので特殊性癖を語ろうなのか。いや、寒いからって特殊性癖を語るのか、まあ彼のありかもしれませんけどね。はい、泉さん、メリクリー、ハロウィーン。はい、篠森千佳さんも、あ、寝てましたか、これは。まあ、今夜も平常運転でございます。そう、何やらかしたんですかって、ですね。はい、あ、桜さんが、私も D に上がったで、おめでとうございます。そのアーマードコアのね、ランクマが実装されまして、私はあの C に上がるし、つい先ほど、C に上がる試験というか、あれでですね、不合格判定を食らって、現在 D をやり直ししてる感じではございますけどね。はい、お、ぽいぽいさんは23時13分に300分ずっていうことでですね。そう、泉さんが、0時ジャストにアリスさんは、煩悩の鐘を鳴らしに来るそうですね。お、当選坊主さんさん、ニコニコ、ここありがとうございます。いや、しかしあれですね、何でしたっけ、アーマードコアの、ランクマッチが実装はされましたが、まあ、私のね、使ってる愛機に関しましても、相性ゲーですね。相性が悪い機体にはとことん弱く、相性がいい機体にはとことん強いみたいな、そんな感じの、機体なので、そう、なかなかね、そう、昇格試験の時に相性のいい機体が連続で来てくれないとしんどいっていうのはあるかもしれません。運ゲーですね。 はい、というわけで、22時45分、さくらさん。はい、ブレイスさんも22時45分、おっと、かぶりましたね。はい、泉さんは0時ジャスト、ぽいぽいさんは、23時13分に300分図をかけるそうです。はい、まあ、そんなこんなでですね、おっと、当選坊主さんさん、ニコニコごく、ありがとうございます。アリスさん来てないけど、アリスさん来てないけど、ニコニコごく、本当にありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト第何回放送だったっけ？400どころじゃないわ。自分でもね、何回放送からをど忘れするというね、やってはいけないことをやっておりますが、743回放送でございます。というわけで今日も最後までよろしくお願いいたします。レイブンズナイト楽しんでいきましょう。どれだったっけ、いつもの場所に切り替えまして、BGM スタート。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する寒さに負けないラジオ番組です。メインパーソナリティ私、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR 会で HR がお送りしたいと思います。そう、クリスマス仕様、まあ、クリスマス仕様ではまあなんか BGM もね、冬のクリスマスシーズンなので、それっぽいBGM をしようかなって思って、流しているわけではございますが、なんかクリスマス仕様だったらね、なんかクリスマスツリーとかこの辺に飾っておきたかったりとかする、感じではございますけどね。そう、大昔に、TRF というグループがおってな、寒い夜だからと歌っておったんじゃ。 TRF は大昔のグループじゃないと思いたい、ないと思いたい。そんなに大昔だっけ。はい、というわけでですね、TRF、まあ今日のお題とかもですね、すでにいくつかコメントいただいてると思いますが、そう、最近さ、めちゃめちゃ寒いじゃないですか。今週末あたりにですね、大寒波が来るらしいです。そう、まだ序の口みたいですね、寒さに関しましては。そう、まだまだ序の口みたいでございまして、今週の金曜日土曜日あたりとかが、本番みたいです。はい、なのでね、今からちょっと準備しておかないといけないかなって思いますが、今日のお題を、紹介していきましょう。私もうすでにですね、だいぶ防寒対策をしながら配信をしております。さあ、本日のお題はこちらでございます。ドン、本日のお題は寒いのでてんてんてんで行ってみたいと思います。寒いので、てんてんてんですね。お、ニコニコ王国皆様のおかげで現在第5位にランクインしております。ありがとうございます。そう。まあ、寒いので、てんてんてん。寒いのでなんやねんって話ではございますけど、そう、防寒対策とかね、寒いから防寒対策これを使うとか、寒いので、ね、温かい食べ物、これこれを食べます、これこれを飲みますみたいな、そういったね、大真面目に答えるもよし、寒いので先ほど言ったようにね、寒いので特殊兵器性癖を語らいますとかですね、寒いので裸で踊りますなどなどね、ある意味大喜利チックに答えるもよしということでですね、そう、いろいろと投稿をお待ちしております。寒いのでてんてんてん、そう、この寒いのでに続く、言葉というかですね、いろいろと募集したいと思います。まあね、防寒対策グッズとか年々ね、時代が進歩しておりまして、昔はありえなかったんですけどね、携帯用の USB 充電器を使った電熱ジャケットとかですね、そういったものとかも、あったりはしますしね。お、 XXXX さんこんばんは、毎度でございます。今日はアリスさん来ておりません、まだ来ておりませんが、一応ね、アリスさんの、人形置いとこうかな。アリス人形よ、ドン、こっちじゃねえや、これか、 はい、アリス人形をよいしょほいここに、はい、まあ、そんなこんなでですね、そう今日のお題は寒いのでです。寒いから皆さんね、寒い時に何をするかとかですね、いろいろといくつでも募集しております。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトに検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、こちらの配信 YouTube ニコニコ生放送ツイキャスでの同時配信を行っております。まあ、そのいずれかのサイトでですねコメントをしていただければと思います。お、一応アリスさんと連絡取れたんで大丈夫かな。おー、ありがとうございます。はい、何時ぐらいに来るかな。そう、アリスさん、22時45分、23時13分、22時45分、0時ジャストというね、いろいろと、何時ぐらいに来るかの予想コメントがいただいてたりしておりますが、そう、そんなこんなでですね、お銀河夏目さんもこんばんは、毎度でございます。そう、今日はですね、アリスさんが、何時ぐらいに来るのが、まあ、ある程度皆様にもね予測を立ててもらいまして、よろしくお願いいたします。そう、ね、アリスさんが来ないと私一人むっさいおっさんがねやる、ラジオ番組になってしまいますのでね、はい、そうニコニコの方でですねバーチャル YouTuber 付きの方が一人ご来場されたらしいんですが、そうやってきたんはいいもののね、バーチャル YouTuber って言ったら VTuber っていうのは可愛い女の子をね、想像してると思いますが、誠に申し訳ございません。緑のおじさんでございます。よろしくお願いいたします。そう、あったかいものあったかい、これちょっとね、私の中では採点基準がね、ちょっとアリスさん待ちですね。はい、私の中ではちょっとね、採点基準的には、ちょっとこれに関しては文図はプレゼントできないかな。親父ギャグというやつですね。実はポイポイさん親父だった。なるほど、はい、が寒いので、あ、寒いので、あ、なるほど、あ、ちょっと待って、今のそれはうまい、それはうまい。おー、ナイス、それはうまい。ポイポイさんさすがでございます。イエー、あ、これさくらさんだ。ポイポイさんイエー。はい、というわけでですね、ポイポイさんにはこれはちょっと私の中で、ちょっとツボっていうか素晴らしいなと思ったので500文図をプレゼントでございます。はい、21915文図から22415文図に、増えました。はい、ポイポイさんおめでとうございます。はい、というわけで、お、プラントさん、こんばんは。 AC6 から逃げてきた人間では、現環境逃げてきた人間、現環境についていけないおじさんです。いや、そうそうそう、今の環境ね、どんな感じなんでしょうね。私もねちょろちょろ潜ったりしてるんですが、なかなかね、相性芸みたいな感じですね。5万分ずあざす、5万じゃねえよ、5万じゃないです。椿さんこんばんは、毎度でございます。まあね、今日、ゆっくりラジオを聞いていってくださいね。本日のお題は寒いのでてんてんてんです。寒いので鍋が美味しいとかですね、寒いので布団に入って寝ていたいとかですね、寒いので風邪ひきましたとかですね、そんな感じの、ものをいろいろと募集しておりますのでね、ぜひぜひ、投稿いただければと思います。椿さん、椿を作ると聞いていつものお約束のやつですね。そう、来年こそは作っていきたいかなと思いますが、来年の話をするとね、鬼に笑われるっていうことでですね、はい、参戦やって全部ミサイラーで絶望しました。おー、いやー、私何でしたっけ、今日の、これもアーマードコアの話になって申し訳ないんですけど、今日のね、C ランク昇格戦の時に何だったっけ、二度ガンスライサーと、あと、重傷10人と、スクトゥムタンク。そう、重傷10人、二度ガンスライサー、スクトゥムタンクに当たりました。いやー、どれもね、私の相性は、最悪というかですね、そんな感じです。特にスクトゥムタンクはやばかったですね。はい、そういったのがあったりはしますが、まあまあ、なかなかね、相性芸っていうことはありますんで、まあまあまあ、 そうだからこそね、そのいろんな汚染が出てくるのかな。まあ現環境だと引き打ちミサイラーが結構もう幅を利かせてたりしますけどね。はい、泉さんが最近牛丼屋さんで鍋が食べられるので時々食べています。お肉は安物ですけどね。いやねえ、なんだろう、安物のお肉美味しいと思いません？そう、牛丼屋さんでね鍋系のものが出たり、一時期あったんですけど、キムチ鍋定食みたいなのが、牛丼屋じゃないですけどね、なんかすき家的な、すき家じゃないわ、なんか定食屋さん的なところであったりしたんですけど、そういえば大阪で見た宮本むなしでしたっけ、なんかそんな定食屋さんとかですね、そういったのがあったりは しましたが、ですです。そう、なのでね、ぽいぽいさんがエルデの昇格戦なんて3人連続チェンソー、グリッチマンしかおらんくて暗い落ちだし、まあ、そうエルデンリングぐらいね、緩い、ランクシステムだったらいいんですけど、アーマードコアって実際がっつり連勝、がっつり勝って、でなおかつ昇格戦でも連勝しないとね、Cランクから、D ランク、じゃあ D ランクから C ランクに上がる場合は何だったかな、ポイントを貯め切った後に、5戦中2勝しないといけないんですよ。5戦中2勝して、まあ、勝率的には半分以上勝てればいいんですが、半分以上勝てればいいって設定ではあるんですけど、なかなかね、そこも難しいという部分もありますが、おっと、なんか、ごそごそっと声が聞こえましたね。ごそごそっと声が聞こえましたよ。ごそごそっと声が聞こえましたよ。
あれ？
はい。アリスさん、私の声は聞こえておりますか？
こんばんはでございます。
こんばんはでございます。ちょっとお待ちくださいね。
おはようございます。
おはようございます。ちょっとお待ちくださいね。今、何でしたっけ、画面の設定をしておりますので。
すみません。
ね、やで。
アーマードコアのお話をちょっと聞いてました。
はい、ああ、なるほど。ガサガサって音がしてたのはその話か。そう。うん、アーマードコアでね、そのランク戦が実装されたんですよ。
対人ですか？
そう、対人戦でね。で、勝てば勝つほどランクが上がっていって、何でしたっけ、うんうん、アンランクド、言うたらランクなしからスタートして、D ランク、C ランク、B ランク、A ランク、S ランクみたいな感じのね、ランク戦が実装されたんですが、まあ、それがね、そう、なかなかランク上げるのが大変っていうのを話をしておりました。その相性もありましてって感じですね。私この配信する前にそのランク戦をやってたんですけど、そう、 D ランクから C ランクに上がるための昇格戦で、負けてしまって、もう一回 D ランクやり直しみたいな感じの。
結構厳しいね。
結構厳しい。何でしたっけ、なんかその自分のランクでポイントを貯め切ると、
うん、
いわゆるその昇段審査、昇格審査みたいなんでがあるんですよ、
うん、
でその昇格審査で、その何でしたっけ、まあ C ランク、D ランクから C ランクに上がる場合は5戦中何でしたっけ、5戦中2戦勝てばいいんですよ。
2戦、
そう、5回中2回勝てばC ランクから D ランクに昇格することはできるんですが、
うんうん、
ただね、私の期待って基本的にはその何でしたっけ、硬い遅い強いな期待なので硬い遅い強い期待なので、相性が悪い相手にはとことん相性が悪いんですよ
やっぱりずっとアーダンだね。
ずっとアーダンですよ。もう肩幅広いですよ。こっとも相性が悪いんで、相性がいい相手に当たると余裕で勝てたりするんですが、相性の悪い相手に当たると余裕で負けるんですよそうなのでね、そういうその相性芸があったりして、まあ、ちょっと昇格戦で私、もう一回 D ランクやり直してきなさい言われました。はい、というわけでですね、アリスさんで、お待ちしておりました。0時ジャストに来るなんて言ってないよ。泉さんはですね、今日アリスさんが何時に来るかっていうところ、0時ジャストって言ってましたよ
、はい、起こしてくださいました。
ああ、起こし、いや俺もね起こしたんですけどね、
うん、うん、あのね、
はいはい、
あのね、
はい、
アラームセットして今日仕事から帰って、
はい、
もぐもぐしてから ね、バタって寝ちゃったんですよ、疲れて。
はいはいはいはい、はい。
それで、アラームセットして、
はい、
で、音出るようにするのを忘れないようにしたんで、
はい、
で、起きたら、
はい、
20時50分だったんですよ。
20時50分、はいはいはい。まだ1時間前ですね。
う
ん、
そう、だけど、はって気づいて、あ、まだ1時間あるやって、ふって、うとってしたら、やばかったです。すいませんでした。
ええー、んやで。
ほんの1、2分寝た感じになっちゃって。
ええー、んやで。
わかるわ、時々時間飛ぶの。
あ、まあ、わかります。今日私ですね、あれなんですよ。実を言うとですね、やることがあってですね。
うん。
そう、朝からちょっと溜まってる、パソコン修理の仕事をこなそうかなと思ってるんですが。
パソコン修理の仕事？
そう。ちょっとご依頼というか、今私の部屋にはノートパソコンが、1、2、3、4、5、6、7、8、9台転がっております。
え、ちょっと待って、そんなに直してんの？
そう、直して、修理した報酬をもらってるみたいな感じの仕事があるんですが。
でも、ちょっと楽しそうだな。
まあ、そう、それをね、ちょっとね、溜まってるんで、まあ、いつでもいいよって言ってくれてるんですけど、まあ、ちょっとずつでも進めようかなと思ってやろうと思ってるんですが、今日9時に起きて、うん、ちょっとうとっとしたら気づいたら2時でした。
え ?2 時って
そう、14時。そう。朝起きて。
あ、なるほど。
で、ただ14時に目覚めたのはいいんですが、ね、体がだるくて喉痛くて頭痛ってみたいな状態でございまして。
風じゃないですか。
風でした。はい。バチクソ風でした。なので、とりあえず、お昼目が覚めて、カロリーメイトをね、2個ほど口の中に突っ込んで、で、頭痛薬と風邪薬と、飲んで、とりあえずもう今日は仕事を諦めて、寝てました。
今は大丈夫なんですか？
今ですか？今はね、とりあえず喉の痛みとか頭痛とかは治ったんですが、
うん、
薬の副作用がめちゃめちゃ喉が渇きます。
あ、
めちゃめちゃ喉が渇きます。そう、
喉を潤して。
で、コメントでポイポイさんがハンダゴテとか、いや、ね、ノートパソコンの修理は基本的にハンダゴテとかは使いません。大概壊れてる場所はハードディスクとかだったりするケースが多いんですけど、まあ、そういったものを新しいものとかに交換して OS を入れ直してとかですね。そうで、あとはその液晶割れてるのは液晶変えたりとか、まあ、そこまですることめったにないですけどね。そんな感じの、まあまあ基本的には初期化作業とかですね、そういった中古で売れるような状態まで持っていくっていうお仕事をやってたりはしております。そうで、まあ、何でしたっけ、割とシャレにならないってことではございますが、その割とシャレにならない感じでは、まあ、今はね元気になりました。
お
ー、そう、ほんでさ、
うん、
風邪薬といえばですね、なんか最近その弟に教わったんですけど、
うん、
喉とか鼻の奥から、うんうん、喉とか鼻の奥が痛かった時にですね、
生卵になってた時に
何でしたっけ、うん、そのカロナールが効くよって言われたことがあるんですよ、言われたんですよ。カロナールってほら頭痛薬じゃないですか。頭痛とか、ね、鎮痛作用があるってことで、
そうね。
で、まさかの喉の奥の痛みとか、うん、鼻の奥のヒリヒリした痛みにも効くとは思わなくてですね、いや、病院の先生がこれで出してくれるよとかって言ってて、実際飲んだらよく効いたんですよね。
うん、
まあ、でもこれってぶっちゃけると痛みをごまかしてるだけですよね。
そうですね、痛み止めってそういう
治ってるわけではなくてですよね、
はい、
そう、なので、そう、それでね、やってる、まあ、痛みを抑えてですね、今来てるわけでございますが、さあ、さくらさんがベークドポテト龍角散飲め、あ、龍角散いいですね。龍角散はね、これ私も今常にね手元に、装備しております。
まずそうだ。
いや、まずくないですよ、龍角散美味しいです。
そうなの？
美味しい。
食わず嫌いかな。
うんとね、ゲホ、粉ですからね。まあ、味を何でしたっけ、慣れるためには龍角散のど飴からスタートしてはいかがでしょうか。
もうダメだ。
ん、
龍角散のど飴は食べたけど、うん、あんまり美味しくない。
まあ、あれが苦手だったらもうやめといた方がいいと思います。
薬ソムリエ的には。でもなんか昔はさ、
はい、
なんか何プリンにかけるととか、そんな話が、あったような、
ね、
恐ろしい。
そう、椿さんのうち、
僕もさ、
うん、
あれなんだよ、話ググッと戻るけどさ、
はいはいはい、
仕事場のさ、
はい、
高額商品についてるあの防犯ブザーがですね、
ありますね、ピーピーなるやつですね、うん、
あれが電池切れを結構起こしてて、
ははははは
で、こうお客さんがこうレジに持ってきて外すとピャーピャーピャーってなるところが
なりますね、普通は
シーンってなって、オンってなって、オフで、ならないのが増えてきたってみんなが思った頃に、
はい、
壊れてるならないボックスを作って、
はいはいはいはい、
そこに放り込んだら山になって、
はいはいはい、
でもなんか今まではこれならなかったらどうするんですかって言ったら、
うん、
それ捨てていいよって言われて、
はあはあはあ、
でも1個分解したら、すいませんが、ね、中に CR2023 の電池入ってるんで、
はい、
水銀電池そのままゴミ箱に捨てるのまずくないですかって言って、
はあはあはあはあ、
でもこれ電池変えたら治りますし、なんかちょっと入れ替えたらちょっといじったら音鳴るようになっちゃったし、
はあは
あ、やっぱり電池変えた方がいいんじゃないですかって言って、
はい、
それで電池を変える作業になったんですよ。
はあはあはあはあ、
もう内職それで、
なるほど、
うん、カッターの刃でパキッパキッってこう開けて、
はい、
で中の電池ポイって出すんだけど、なんかこの作業、うん、なんか握ってるって思ってたの。
はいはいはいはいはい。
そしたら牡蠣に似てるなと思って。
ちょっと、なんでそこで牡蠣が出てくるんですか。ね。
いや、なんか、パキッパキッてこう、殻を、ね。
いや。
ちょっと牡蠣っぽいなって思いながら。
牡蠣の話は、ね。まあ。
なんでそんなに
嫌。別にいいですけど、はい。
まあ、それで、ね、電池を変えて、
はい、
鳴った山を作って、
はいはいはい。
で、電池が200個あったらしいんですよ。
はい。
100個ぐらい使ったから、
うん、
あ、違った。100個以上か200個かな、うん、なんかすごく変えてて、
はいはいはいはいはい、
だいぶって言って防犯ってさ2種類あって、
はい、
ボタンを押してボタンが離れると
なるやつですね、
なるのと、うん、あと差し込んで錠前みたいに、
はい、
その差し込んだコードを抜くとなるやつがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でコードの方がめちゃめちゃ壊れてて、
あー、
で
なるほど、
コードが引っこ抜けてるのもあったんですよ。
はい、
だけどコードと引っこ抜いた時にそのコードのところがどうやってついてるのか見たら、なんかちっちゃなバネが入ってて、
はいはいはいはいはい、
で壊れてるボックスとか他の2階のなんかその作業する方の器の中に、
はい、
コロコロコロコロちっちゃなバネが入ってるんですよ。あ、これだと思って抜けてるコードとバネを集めして、
なるほど、
抜けてるやつも直してて、
うん、
うわーちょっと楽しいぞこれって思い
ながら、はいはいはいはいはい、
機械いじり好きみたいな感じ。今日は本当に時間が過ぎるのがちょっと早かった。
ああ、まあでもいい。
そういう方、
はい、
合ってんのかな仕事。
あ、かもしれないですね。その内職的なものをちまちまちまちま作業するのがね。
内職は嫌だけど機械いじりは好き。
あ、機械いじりか。それはでもね。
子供の頃いろんなもの分解するのが好きでした。
はいはいはいはいはい。
ねじ回し大好きっ子で。
直せたんですか。はい、
本当に子供の頃は、
はいはいはい、
父がいらない機械を持ってきては、
はい、
全部分解して、
なるほど。
で、まあ、高校過ぎてからは、まあ、ほら、家でキャンビーさんのね、中途半端な形の重たい、持ち運びできないけどノート型みたいですよみたいな。
はいはいはいはいはい。
あれのハードディスクを取り出すまでをやって。
なるほどね。
それでネジを42個なんだけど、
はい、
あれ ?41 個しかないぞみたいな。ちゃんとでも組み立てて動くようにはちゃんとなったけど。
なるほどね。
うん、
例えばそのコメントでですね、秋月 J さんが、うん、カロナールな俺の知り合いが、コロナのワクチンを打った時に解熱剤でおすすめとして教えてくれたやつでしたってことで、そうカロナールなんかコロコロが流行った時に解熱剤としてはロキソニンとかがよく話題になったんですけど、ロキソニンがなんかコロコロちゃんと相性が悪いっていうことで解熱剤は
相性が悪いっていうか、
はい、
あの、消炎作用があるんですよ、読書には。
なるほどね。
ええ、それで、消炎作用があると、
はい。
あの、痛み止め以外に消炎作用ってなっちゃうと、
うんうんうん。
ま、胃にもちょっと荒らすんで、うん、あとは、その、戦ってるね、
ワクチン、ワクチンじゃない、
そう、そんで、その炎症を抑えちゃうイコール、その、戦ってるのを沈めちゃうので、
はい、ああ、なるほどね。
うん、まあ、それで、カロナールと、その、鎮痛剤だけっていう、その作用を、うん、で、まあ、優しく、
はいはいはい、
っていうことになってました。
まあ、なるほど。さすが薬ソムリエで、まあ、あのコメントで龍角散を水で流し込めってことですが、まあ、龍角散水で流し込んじゃダメですよ。あの喉の粘膜とかを保護するのでね、どちらかと言ったら喉とかそっちにとどまってるようなね、感じじゃないとあかんのですけどね。そうで、
じゃあどうやって飲むの？
だから、いや、だから粉を口の中入れて、うん、あの溶かしながらゆっくり飲み込むって感じですね。
そうなの？
そうそうそうそうそう。
うわ、ちょっと試してみようかな。
そう、龍角散ってあの粉ですからね。めっちゃ粒子の細かい粉なんですが、あの水分を吸うと、ねっとり感が出るっていう点かな。そう。で、そのねっとり感の部分で、喉の粘膜を保護するっていう感じのやつなんです。で、それで、私、龍角散で昔やらかしたことがありまして、スマホのね、画面の滑りが悪かったので、そう、龍角散ってもともとサラサラなんですよ。
あのベビーパウダーと一緒にしない
か。そう、ベビーパウダーみたいにサラサラなんですけど、サラサラなんで、で、これスマホの画面にまぶしたらめっちゃ滑り良くなるんじゃねえのって思ってやったんですが、そう、さっき説明したように水分を吸うと、その何でしたっけ、ねっとり感、粘性が出てくるので、使って最初はサラサラしてるんですけど、若干手汗が出てきだすと、龍角散がねっとりしだして、全然指が滑らなくなって大変なことになったっていうね。そんな記憶がございます。もう諦めてる私、スマホと丸洗いしました。はい、
丸洗い、
丸洗いしました。
ジャポン、
もう何でしたっけ、洗面所持って行ってシャワーでブシャーって。
大丈夫なの？
私のスマホは何でしたっけ、海の中で撮影できるようなそんなレベルの、完全防水スマホなんで、
おー、
いわゆる G-SHOCK 系 の、 魂を受け継いだ、うん、ね、G-Z1 っていう、G-Z1 っていうスマホなので大丈夫です。はい、ね、ポイポイさんが大体さん成長薬めちゃめちゃ美味しいよ、水なしでもいけるっていうことで、あ、薬ソムリエのアリスさんの出番かな。
なんだと、大体さんはちょっとだけ発火のスーッとするやつがあるけれども、
はいはいはい、
なんかどっちかっていうと龍角散系の味にちょっとだけ近いような気がするんですけど。
なるほどね。
どうでしょう。
で、椿さんが
確か緑色の粉だったよ。
椿さんが、うちのパソコン直してよ、 XP あるよ。 XP 時代のパソコンか。
XP ね。
いやー、 Windows XP は非常に優秀な OS だと思います。まあ、でも今はね、正直その何でしたっけ、普通にネットとか見れたらいいっていうノートパソコンとかでしたら、もうそれこそ2万円台で買えるんですよね。なのでね、粉だぞ、大谷さんは茶色い粉らしいです。 ONN さんもこんばんは、毎度でございます。そしてですね、コメントで、何でしたっけ、桜さんがね、私の期待は肩幅の広いザク、かっこ自称かっこ閉じっていうことでですね、そう、アリスさん、
はい、
ちょっと私のその期待、画面にちょっと出しますんで、これアリスさん、感想ください、この期待の感想。
感想、ちょっと待ってね、はい
はい、肩幅の広いザクです。これね、うん、
ん？
肩幅の広いザクです。
ん？広っ。ザクって書いてある。
そうそうそう、どう考えてもザクじゃないので、顔だけザクですから。顔だけ。
おお。
肩幅の広いザクです。俺の期待です。
これ退陣してる人結構笑うかもね。
いやいやいや、そんな見てる暇ないと思いますけどね。
そっか。
最初その何でしたっけ、顔見せがあるんで、対戦前に一瞬そのね、ネームプレートと一緒の顔見せがあるんですけど、うん、そこにもザクって肩幅に書いてこれが出てくるわけです。
え、あのさ、
はいはい、
この間もさ、
はい、
あのほらオルガのやつ見せてくれたじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれみたいにこうやってなんか自分でアレンジできるの？
そうで、いろんなところにいろんなペイントできます。自分で何でしたっけ、文字作ってペタペタペタペタ。
え、オルガはどうやってるの？
オルガも何でしたっけ、顔面のその顔の幅が広いパーツに、
うん、
オルガの顔を貼り付けてるの。
もう一回見たいな。
そう、ですんでね、これ、私、何でしたっけ、このザクも、何でしたっけ、あれ用で、ペイントで、ザーッと空を自分で書いて、うん、で、それをその型のところにペタって貼り付けたって感じです。そう、何でしたっけ、こんな感じで、ザーッと。これをその型のこういうそののを作るあれがあるんですよ。ゲーム内のその、エンブレム制作ツールみたいなのがあって、
オルガはあれじゃない、こんなカクカクのドットじゃなかったような、は
い、ああいやドットで、これ私わざとドットにしてるんです、こうやって。
あ、なるほどなるほど、
はい、わざとドットにしてます。だから別にめっちゃ普通にお絵描きしてる人めっちゃいますよ。ですです。わざと私はドットにしてます、ザクって。
なるほどなるほど、
ザクという気持ちがね大切ですよね。そうで、まあさらにこのザクですけどね、ザクビーム兵器持ってないだろっていうことなんですが、私の期待はね、両手に極太のビーム兵器を装備してこのぶっとい機体が飛びながらビームをぶっ放してくるっていうね、どこがザクやねんってね、ツッコミどころ満載の、期待でございます、ね、クイーンマンサの方が近いような。そうなんです、私実は言うとクイーンマンサってモビルスーツの中ではかなりトップクラスに好きな機体ではございますが、クイーンマンサはアーマードコア6で再生するのがすごい難しかったので、なのでもうザクなら顔だけザクにしときゃザクって言い張れるやろっていうことでですね、そう顔だけザクにしてもうこいつはザクですよってアピールするために型にね、もうザクって書いて、もうこれでね、今ランクマッチに潜っております。そうだから、ランクマッチという真面目な戦いに潜ってはいるんですけど、もう正直ね、何でしたっけ、まあ、これもね結構そのどちらかと言ったらビジュアルというかネタ戦的なんですよね。そうネタ戦的なので、まあね、本当なら頭その頭じゃなくてもっと別の頭に変えろとか、腕をその肩幅広い腕じゃなくてもっと細い腕にしたらね、耐久力を維持したまま速度も上がるよみたいなことを言われるんですが
いろんなアドバイスをもらいつつ、違うんだ、そういう意味じゃないんだ、ね、俺がやってるのはザクなんだよ。
いや、肩幅広い機体がねやっぱり私は好きなんでね。そうだから、
なんかポプテピピックのシャイニングショルダー思い出しちゃったよ。
なんか最近のね、何でしたっけ、アーマードコアなんかは下半身は太い足を装備して上半身の腕とかは細い腕っていうのが結構その何でしたっけ、
流行り
なんですよ。そう、下半身の足を太くして重たいものを乗せつつで、腕は細めの軽いものにしてスピードを維持するみたいなのが流行りです。昔のね、アーマードコアなんかでは逆にゴリラが流行ってたりするんです、してたんですよ、ね。
ゴリラ？
そう。上半身は肩幅広いけど、足だけ細いみたいな、ね。ゴリラって言われてなんか、そのアーマードコア
バリ。三角だね、逆三角だね。
逆三角が
流行ってた、ま。マッチョだね。
そう。そういうのが、アーマードコア5とかは流行ってた時期がございましたね。そう。あとは、まあ、昔のアーマードコアね、初代とかなんかも、ゴリラはめっちゃ流行っておりました。そう、何でしたっけ、上半身の耐久力を上げつつ、下半身足が細いとなんか移動力が速くなるっていうので、まあ、でも今作はどちらかというとその全体的な重量で移動速度が決まるので、そう、腕を細くしてっていうこともよく流行ってたりしてますね。足を細くすると上に何も詰めなくなるんでということで、まあ、そんな、
そうなの、
そう足、何でしたっけ、
足が土台なんだ。
そう、足が土台です。そうで、足にそのいわゆる重量制限がありまして、
つら、
そうだから、何でしたっけ、太い足であればあるほどそのお腹より上に重たいものをいっぱい詰めるんですよ。 うん、重たい武器持ったりとかですね、重たい腕とか重たい、胴体つけたりとかで、重たいものほど、まあ、基本的には硬くなるけど、重たくなればなるほど遅くなるっていう、そんな感じで、ね、ちゃんとバランスは取られてるんですが、ですです。なので私のあれに関してはもう何でしたっけ、もう下半身も太いし上半身も太いのでめちゃめちゃ遅いです。極端に遅いです。
遅い硬い、
遅い硬い、強いかどうかは微妙遅い硬い、強くても当たらなければどうということはないされちゃいます。
なんということでしょう
当たらなければどうということはされちゃ、
相手は逃げやすくなるって感じ。
だから何でしたっけ、私の機体なんかもう遅いですから、超高速軽量機に延々と逃げながら遠くからミサイル撃ち続けられるだけで手も足も出ずに死にます。
そうだよね、
そうそう、そういうことです、そういうことです。
接近戦だよね。
そう、接近、だから接近戦に付き合ってくれる相手だったら、まあ、こっちのその硬さと火力もあって勝てるんですけど、
うん、
そう、延々に逃げられると詰みます。
そういうこともあるの？
そうそう、あれもちろんあります。最近は、まあ、
戦略としてはって感じだもんね。
てかむしろ最近はね、それが何でしたっけ、流行ってます。
うーん、
引き打ちって言われてる、まあ敵に対して、まあ、うん、ほらセブンデイズトゥーダイでもやるじゃないですか、ゾンビが襲ってくるやつを後ろに下がりながら攻撃するっていうね、
うん、
そう、あれ、そう、ああいう、まあ、基本戦術ではございますけど、そういうのが、まあ、最近も流行ってるので、
もっとオルフェンズみたいに接近戦しようよ。
いやいやいやいやいやいや、ま、接近戦する機体も流行っております。もちろん
僕はバルバトスを作りたくなる。
バルバトス再現してる人いましたよ。バルバトス ルプスを再現してる人いました。
見たいよ。
うちの配信に来ていただいたことあります。
本当に、はい、ちょっと見たいよ。
私の配信ね、その本当はいろんな、何でしたっけ、いろんな機体の再現機っていうのがもうよーめっちゃね、来てます。今はね、
あれだね、アーマードコアのコスプレ大会だね。
そう、アーマードコアコスプレ大会みたいなのがね、めっちゃうち始まってますからね。そう、ただね、やっぱそうするとどうしてもその戦闘力とかに関してはその大きく下がってしまうっていうのがありますので、
あ、
そう、見た目と
戦どっちを取るか、
そうそうそうそうそう、なおかなのでね、100式もいましたね、確かに。
あ、すごい、キンキラキンなの。
そう、キンキラキンでした。本当にね、そのいろんな再現機ですね、そう、何しか私自身がその配信でですね、何でしたっけ、あなたの機体見せてみたいな配信をやってたんですよ。
うん、
そう、まあ、最近はランクマが実装されたのでみんなそっちにかかりきりかもしれませんが、そのいわゆるね、カジュアル的なあなたの機体を見せてみたいな、で戦闘が開始してもいきなり戦い始めるのではなくて、最初にその、うん、銃を下ろした状態での見せ合いっこみたいなのを、
見せ合いっこね、
アピールタイムみたいなのを設けて、
うん、いやー、
配信を、
じゃあそれを過去を遡ればバルバトスが見れるんだ。
バルバトス見れます。何回か出てきたと思いますね、バルバトスは。
何回か、
そうそうそう、
いろんな人が、
ね、普通のバルバトスと、あとルプス、尻尾が生えてるやつ、
ルプスデックスと、
そうそう、尻尾、まあ、尻尾に関してはゲーム内ではもちろん再現できないですから、
うん、
その腕に無知的な武器を持って再現してみたりとかね、
おー、
そんな感じので、ダブルOの機体なんかも結構出てきます。
ダブルOも、
そうね、まあ当然それ以外にもね、いろんな、いや本当にそのザクを再現してる、綺麗にザクを再現してる機体とか、あと何でしたっけ、キューベイが乗ってる機体とかね、キューベイ、邪悪な、そう、キューベイ、
なんかさ、
はい、
ガンダムのゲームもさ、
はい、
そういうのやればいいのにね。
いや、ガンダムね、ブレイカーズでしたっけ、
うん、
っていうのが確かやってましたよ、確か。
うーん、
そう、何でしたっけ、ガンダムのプラもあるじゃないですか、
うん、
ガンダムブレイカーっていうゲームがありまして、そのプラも、うん、プラも感覚で、
うん、
腕とか足とかそれを全部その組み替えれて、自分だけのオリジナルモビルスーツを作ろうみたいな感じので戦おうみたいなゲームがあったんですが、
うん、
それがね、いわゆるそのすごい良かったんですけど、続編で、
うん、
大こけしてしまったんです。
なんでですか。
ゲームシステムとかをこう変えてしたりとかしてですね、
うん、
いわゆるその続編で、やらかしてしまったんですよ。そう、 で、それで、その、何でしたっけ、過去作のファンから、過去作より言うなら、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。言い方悪いですけど、その、クソゲー認定されてしまった的なね、過去作プレイヤーが。それまでが良かっただけにですね。
もったいなかったね。
そう、そういうのが。あってですね、そうあの、さくらさんがね、続編でマジゴミだもんな。まあ、多分、あれなんでしょうね、その、新しい試みをしようとしたのか、はたまた、中の制作スタッフがガラッと変わってしてしまったのか、ですよね。うん、そう、大体ガンダムゲーは続編失敗してるもんな、っていうことではございますが、まあ、なんだろうね、まあ、成功してる作品もありますしね。うん、そこのところはまあ、なんとも言えない部分ではございますけどね。そうだ、だからガンダムゲーに関しましては、まあ、何しかその制作スタジオがどこでやるかとか、その辺によってもやっぱり変わってくるとは思いますけどね。そう、大成功したあのガンダムの VS シリーズなんかは最初カプコンさんが作ってましたからね。連邦 VS ジオンとかっていうの、まあ、結構
もうカプコンも参加してたのか。
カプコンがそのゲーム、ガンダムのゲームを作ってたりとかっていう、まあもちろんバンナイナムコのあれですけどね。そう、なので、うん、だからその何でしたっけ、バンナムね、あのフロムソフトウェア抱えてるんですから、フロムソフトウェアにガンダムゲーを作らせたらね、すごいいいものが、出てくるのかなとかって思ったりもしておりますけど。
そうだよね。
そう、でもフロムソフトウェアはね、我が道を行ってますからね、ほんと。いやー、でも今度次が何出てくるのかがめちゃめちゃ楽しみですね。そう、それで、何でしたっけ、まあ、アーマードコアの話になって申し訳ないですけど、昨日ね、
うん、
そのアーマードコアでアップデートが行われたんですよ。で、何でしたっけ、アップデートによってその武器の追加とかがされたんですよね。武器とか、パーツの、
うん、
そういうのって普通 DLC とかでやるじゃないですか。
まあ確かに、
あの買い切りの作品だとね、まあ、月額課金とか、ね、基本無料のやつとかでしたら新しいパーツをガチャで出しますみたいなのも要はあるんですけど、そう、買い切りの作品なのに新規パーツ追加とかっていうのがなんと無料でやってきよったんですよ。いや、これまたね、そう、みんなテンション爆上がりなのかなって思ったりしておりますけどね。
素晴らしい。
ガンダムユニコーンはフロムらしいです。ほうほうほうほうほうほうほうですね。測ったなシャアが日常的なゲームになりそう。なるほど。そっかそっかそっか。まあ、何でしたっけ、フロムゲーって言ったら、その騙して悪いががね、大概ですからね。
あ、そうなった。
騙して悪いががね、大概です。そう、AI は大概暴走しますしね。そう、AI は大概暴走
します。フロムゲーって他には何がある？
フロムゲーって言ったら、その有名なのがアーマードコアシリーズよりも有名なのがエルデンリング、ダークソウルのシリーズ。
あ、そうなんか。
そうなんです。
その会社か。
その会社です。まあ、それが今。
騙されるのか。
あとあれですね。モンハンのポカポカイルブラ。
あ、ポカポカもそうなの。
そう、騙して悪いがっていうのがね、もう正直、測ったなしゃーみたいなのがね。あ、ワイワイワイルブラ、ポカポカイルブラ、うん、そう。なあ、まあ、私もね、結構その、何でしたっけ、アーマードコアシリーズとかでしたら思い出深いゲームシーンって言ったら、そのアーマードコア、VD かな ?5 の続編なんかでさ、
うん、
結構難しいミッションがあるんですよ。で、難しいミッションに苦戦してたら、うん、味方がね、増援を送ってくれる、増援を、連れてきましたってね。で、何でしたっけ、AI が管理する無人 AC の増援を連れてきましたって連れてくるんですよ。
うん。
もうその時点でね、嫌な予感バチバチですね。で、まあ、その増援部隊、AI の部隊がさ、協力して、まあ、敵を殲滅するわけですよ。うん、全員をね、敵を、うん、AI 部隊と協力して敵を殲滅したと、うん、途端に、なんだ AI の調子がおかしいぞみたいな感じの
やつが入り出すんですよ。ね、
なんかこう、
ユーナックの
もうフラグですよ。
ユーナックの制御が、制御が効きませんみたいになって、で、当然その、うん、AI の機体が主人公に襲いかかってくるっていうね。
お
ー。もうね、定番中の定番、そんなネタがね、もう、ようさんあります。
はい、あれか、そういう機体は逃さないのか。
そう、ね、その AI さんはもう確実に暴走する。フロムあるあるですよね。
おー。
で、赤狼も有名ですね。そう、アーマードコア6でもね、助けてくれって言ってるやつを助けたらね、突然そいつが襲いかかってきたりとか、まあまあまあまあまあよ、まあまああります、まあまああります。
まあまあか、
まあまああります。なので、あれですよね、そう、フロムソフトウェアがガンダムゲーを作ろうものなら測ったな測ったなしゃーみたいなのがね日常茶飯事になりそうな、そんな気がしますけどね。うん、 AI の反乱って B 級映画にありがちな、そう、なぜか AI は制御不能になって主人公に襲いかかってくることあるあるです。まあでもね、うん、今作のアーマードコア6の AI ちゃんはポンコツですからね。見逃した直後に殺すのがレイブン流、なるほどね。そう、まあそんな感じでですね、そう、アーマードコアの話はまあ一旦置いときまして、随分とちょっと語ってしまいましたが、そう、何でしたっけ、この前さ、私ちょっとね、あるコラボに出演してきました。
うん、どんな、
ですね、ちょっと強烈な、そのアリスさんにはちょっと刺激が強いかもしれませんが。
何ですか？
アリスさんにはちょっと刺激が強いかもしれませんが、これね、何でしたっけ、もうすでに、よいしょ。コラボ自体はちょっとね、終わっちゃったんですが、よいしょ。コラボの名称、言いますよ。
うん。
はい、よいしょ。長屋のひよりんのトーク番組ひよトーク、はい、年末スペシャル特別聖壁語らい祭りです。
なんか日常的な感じがするぞ。
特殊聖壁語らい祭りっていうのに参加してきまして、
特殊か、
はい、特殊聖壁ですね。
つまりソケヘブの話をしてきたんだ。
うん、それは何でしたっけ、おへそソケーブ絶対領域なんか特殊じゃないんで、普通の聖域ですから、そんなもん。
そうか、まだ普通か。
まだ普通です。特殊聖域語らい祭りっていうのがありまして。
じゃあ、すごく細かい話になってんだね。
細かいというか、そのマイナーなジャンル。まあ、そもそもね、単語すら知らないようなのがあったんですけど、その辺ね、参加メンバーがね、ちょっとね、アリスさん、このサムネちょっと見てください。このサムネ、その配信のサムネイルなんですけど、これもちょっと終わった配信なので、本当はね、うん、サムネができたら、前回のラジオで紹介したかったんですが、どうやらできたのが前日だったのでね、間に合わなかったんですけど、これはい。
っていうか、はい、エイちゃんさん、
はいはい、
ハーレムじゃないですか、
この状態は。いやねえ。この特殊聖域語らい祭りね、うちのゲストですずらんちゃん一人来ていただいたこともあると思うんですが、まあ、こんな感じのね、ところにちょっとつ、なんかこんなんやるけどどうみたいなことでグッドマークを送ったら、私に DM が届きまして、ちょっと参加させていただきましたが、結構ね、強烈な聖域ありましたね。もうロリショタについて語っていただいた人もいれば、そのファンタジー、まあ、この辺は一般的かな、ファンタジーとか、あとはあれですね、その何でしたっけ、 YouTube に怒られそうですけどね、欲尿とかね、この辺は多分、調べない方がいいかもしれません。そういう話があったりとか、うん、私もね、ちょっと特殊な、性癖を語ったんですが、まあ、おかげさまでですね、私は何でしたっけ、ちょっと真面目にね、ある意味真面目に語りすぎてしまったがために、
うん、
何でしたっけ、エロ教授とか、
うん、
じゃあエッチ教授、エロ仙人とかっていう称号をいただきました。
普通にエッチ つけば HR さんの H だからそんなに違和感ないな。
そうそうそうそう、ちょっとね、あの何でしたっけ、もう学術的に語るという、部分でですね、そう、うんうん、そういったのを語ったので、ちょっとね、あとまあ他の人の語るところに補足を入れたりとかいろいろとしてですね、そのアーカイブで確認しましたよっていうことでですね。はい。そう、まああの何でしたっけ、職種の話とか、まあ、職種もね、一般的っちゃ一般的かもしれませんしね。うん。そう、ちょいちょい見知った方がいるの臭ないよっていうことでですね。そう。H である。H です。H です。なのでね、ぜひぜひ、アーカイブとかも残ってますので、そう、私はね、2番目に語っております。2番目に語っておりますので、ね。あと、その、何でしたっけ、特殊性癖で、パンっていうのを語った方が。
パン？
そうそうそうそうそう。パンです。何のこっちゃって思ったら。いや、あの、性癖というよりも好みのシチュエーション的に近いんですが、
うん、
そう、パンにかじりつく女の子が可愛いとか、あとそのパンを加えて走ってね、あの角でぶつかるみたいな感じのね、そのパン、パン好きね。で、まあその方にはあの何でしたっけ、パンデピースっていう、漫画アニメをおすすめしておきました。私じゃないですけどね。はい。ちなみに私は、語った性癖に関しましては、エナジードレインについて語りました。
エナジードレイン、
エナジードレインです、はい、
なるほど、
ですです。エナジードレインが
なぜ、サキュバス的な、
まあまあそれもありますけど、まあいろいろとね、そう、エナジードレインがなぜ男性に刺さるのかっていう部分とかも、きっちりね、あの考察も込めて語ってきておりますので、まあよかったらあのね、ヒヨトークのアーカイブぜひぜひ見てはいかがでしょうか。結構面白い、全体的にね、すごいクオリティの高いというか、面白い番組になっておりますんでね、はい、エナジードレイン博士、いや博士じゃないですってはね。HR さんだから仕方がない。
仕方がないで終わった。
仕方がないで終わりましたかね。
エナドレ博士か。
エナドレ博士、
なんかエナジードリンクっぽいね。
それエナドリですね。まあまあそれならセーフかな。エナジードリンクならセーフかもしれません。はい、というわけでアリスさん、私ね、ちょっとお薬を飲んで、なんだ、かつ水分を取りまくってたので、ちょっとだけね、体の中に入れた水分出してきていいですか？
どうぞ。
はい。じゃあ、アリスさん、ちょっと、しばらく、ちょっと、お願いいたします。
はい、いってらっしゃい。は
い、よいしょ。
いやー、あれですね。なんかこう、性癖語るって結構、レイブンズナイトでもあったような気がするんだかな。うん。まあ、僕はね、性癖はそんな、そうね、語るっていうのは、まあ、まあ僕いろんなこう、なんだろう、アニメとかの作品では、まず白髪、長髪がもう、ぐさってくるのね。白髪、長髪。で、あとは、まあ、お目目は赤か紫か青か、みたいな感じで、もうその二つが加わったらもう、ズキューンってなること多いんですけど、まあ、ならないキャラもね、いるっちゃいるんですけど、だいたい白髪が好きです。うん。白髪といえば、まあ、アリスもちょっとモデルチェンジを頑張って書かなきゃならないんですけど、多分そうしたら、もうちょっと白くなると思います。だんだん白くなると思います。いっそ全部白でもいいかな、的な感じで、白くなります。あとね、ちょっとね、今、フリーレンにハマってるので、まあ、アリスもね、実は永遠の12歳だから、ね、いろんな、昔のこととか、ね、いろいろ知ってるんで、ちょっと耳をエルフにしたいなとか、いろいろ願望を、溜め込んでおりますが、うん。あ、いつかというか、まあ、そのうち、うん、多分、うん、いろいろ自分でモデルチェンジをしたいと思っております。もしも変わったアリスが来たら、よろしくお願いします。変わったアリスというか、まあ、うん。変えたアリス。モデルチェンジ？うん。なんかね、いろいろ残したい部分もいろいろあるんだけれども。でもまあ、ちょっといろいろ考えておりますので。
はぁ、すっきりしました。
あ、お帰りなさい。
お帰りなさい。すっきりしました。トイレ、いっぱい
出してきました。すんにゅりにゅりにゅりにゅりにゅりにゅんと、
にゅるにゅるって何？
え、いやいや、あの画面の下から私が現れた感じです。はい、そう、まあ、そんな感じでですね、そう、エイチャルさんだから仕方がないっていうことでございますし、うん、ブレイスさんがね割とガチでためになりましたっていうね。はい、ね、そう、そんな感じでですね、その白髪挑発壁眼エルフミミうちの PSO2 のキャラやんけん。コーラル洗った、コーラルで洗った、コーラルで洗うとね、あのいろいろと感染しそうなので、やめておりますが、はい、というわけでですね、今日のお題ちょっとまた喉が渇いたので水分補充していいですか？
どうぞ。今日のアリスの飲み物は、うん、カルビスの森永ミルク練乳
って。何それ？
なんかね、前に発売して好評だったので再発売みたいな、期間限定の。
なるほどね。
で、練乳の味とカルビスの味が混ざって、はい、甘いんですけど。
ほうほうほうほうほう。
やっぱり練乳は練乳、カルビスはカルビスのような感じでちょっと分かれてる感じがして、
あー、海藻になってるのかな、
いや違うんですよ、なんか飲むとやっぱり口の中では、うんうん、味を分けてしまうというか。
あー、私ね、あの練乳自体があんまりかけない派なんですよね。
そうなの？
そうそうそう、あの何でしたっけ、かき氷とかにも絶対かけないですし、
いちごとかね、
かけないですね。
うん、
そう、なので、まあ、
だが抗生物質を飲むときだけは、めちゃめちゃあれ潰すと苦いので、一番味が、苦さが和らぐのが練乳でした。
ほうほうほう。あとはあれですね、何でしたっけ、カルピスもね、
うん、
なんだろう、飲めないわけじゃないですけど、
うん、
味は美味しいんですが、
うん、
飲んだ後に舌の上になんか残るじゃないですか、
喉になんかね、
そう、 あれがね、私ね、
結構絡むみたいな、
結構に苦い、苦手なんですよね。
わかる気がする
ね。ぽいぽいさんが練乳って HR さん、そういうことだよ、どういうことですか。私には分かりません。あの今日の私はね、 H はございませんので、
R なの？
RRR
RR。RR なの？
RR ですか？
RR さんか。
RR さん、RR さん。なるほど。そういうあれもあるんですね。そういう、あれって何ですか？はい、RRR です。今日は RRR で言ってみたいと
思
います
。トリプル R。
トリプル R です。ね、これ、あの、初めて来た人が私勘違いされそうな気がするんで、名前を元に戻しておきましょう。はい、ダブルレア、ダブルレアでございます。ああ、まあ、そんなこんなでですね、そう、もうすでに23時を回ってますんで、お題のコーナーに行ってみましょうかね、
うん、
はい、ではですね、皆さん、後半のお題のコーナーに行く前にジングルを鳴らしますので、レイブンズナイトコール、よかったらご一緒によろしくお願いいたします。コメントしていただいても、心の中で叫んでいただいても OK でございます。アリスさんも準備はいいかい？
うん、
いくぞ。レイブンズナイト、お題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず画面向かって左、全身ほぼ緑のおじさん、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、アジャメとシスタ、ご長姫ことサンタクロースアリスでございます。
この二人
で後半戦も
お送りしますね。よろしくお願いします。さあ始まりました、後半戦のお題のコーナーではございますが、本日のお題はこちら、もうすでに出てます。寒いのでですね。
寒いので、
そう、私、現在、寒いので、T シャツの上からフリースのジャケットを着て、その上にさらに着る毛布を着て、で足の上には、
電熱毛布ですね、電気毛布をかけて、でさらに、暖房全開で配信しております。よろしくお願いします。
僕は、寒い部屋の中で、
はい、
一生懸命服着込んで放送してます、
はい、おー、なるほどね。
寒いです。
寒いですか、まあ、そんな感じでですね、皆さんにはもう今週の、ね、金曜から土曜にかけて、まあ、今季最強の寒波が襲来するらしいです。
うわー、そうなの、
はい、
休みでよかった、
ね。今でも寒いのに大変だということで、今週のお題は寒いのででございます。はい、お、例えばそのレイブンズナイトコメント、泉さん、XXX さん、ブレスさん、さくらさんも、ポイポイさんもレイブンズナイトめちゃネイティブですね。しずちゃんもレイブンズナイトコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
お、こもちさん、こもちゃん、メリークリスマス、サムサムということでですね、寒波で乾杯ということで、
乾杯、
そう、こんな感じでですね、その寒いので皆さんどうするか、何をするか、いろいろと募集したいと思います。まあ、防寒対策から温かい食べ物、飲み物を食種、裸で踊るなどなど、真面目に答えるもよし、大喜利チックに答えるもよし、いろいろと投稿お待ちしております。そう、寒いのって、
うん、寒いのでヒートテック始めました。
ヒートテック始めました。アリスさん、
ヒートテックってさ、
はい、
そんなにあったかい？
あれね、上に何か着ないと効果少ないです。
ヒートテックってどういう構造であったかくなってる
の？何でしたっけ、熱を逃がしにくいっていう構造ですかね。そう、何でしたっけ、体の熱を、逃がさない、
うん、
って言ったらいいかな。そう、一応原理的にはですね、よいしょ、原理的には吸湿発熱っていうのを利用してるらしいです。
うんうん。
そうで、人間ってさ、体のそのいわゆる毛穴とかからさ、うん、何もしてないのにその水分が出てってるじゃないですか。
そうですね。
そうそうそうそうそう。でそれでですね、その水分自体がその細かな繊維にくっつくとですね、その水分とその粒がその繊維の間で擦れて熱を発生させるっていう、吸湿発熱っていう原理があるらしいんですよ。で、まあ、そういったのはその羊毛とかセーターとか、まあ、セーターを着るとね、あったかいとかっていうのはそれなんですけど、そう、でそれをその吸湿発熱の原理を、パワーアップしてあったかくしているっていうのがそのヒートテックなんです。
なるほど。
そう、ただね、当然その生地自体が薄いので、うん、風を通さないジャケットとかを上に着るとよりあったかくってような感じですかね。その手編みの毛糸とかをめっちゃ細かな糸で編み込んだようなものなんですよね。
なるほどなるほど、はい、
そう
考えた人すごいね。
うん。で、さらにそのヒートテックっていうのは、まあ、スポンジで吸える水分に限界があるように、まあ、衣類の繊維にも貯蔵できる、ね、うん、水分量っていうのは限界があるんですが、それをね、外に逃がすような効果もあったりするらしいです。そうなので、そういう効果があるみたいんですが、まあ、ただね、うん、何でしたっけ、そういろいろね、大量に汗をかいたりする場合には逆に効果がダメだったりとか、
うん、
そう、何でしたっけ、
うん、
言うたら汗が出ちゃダメなんですよ。逆に言うたらそのヒートテックはね、汗が出ちゃうとその水分を吸収してそれが乾きにくいっていうことになったりするので。
あー、なるほどなるほど。そう
なので、寒いからといってヒートテックを着てマラソンとかをすると逆効果だったりしますので。
難しいな。
なので、まあ、そんな感じのやつですね。はい、というわけで、コメントにもあるように寒いとなぜかアイスを食べたくなる。あー、わかります。寒いのでアイスを食べる。わかる。
わかる。
ね。
はい。食べた。
あと、寒いのでダジャレ始めました。おー、寒波で乾杯らしいですが、アリスさんいかがでしょう。ダメだ。ダメか。
うん、
ダメだ。はい、 スリンさんがゲーム画面見てて出遅れたってことですが、ゲーム画面何のゲームをしてるんでしょう。そこも教えていただければと思います。はい、そして2人は汗っかきってことではございますが、
うん、
そう、私ね、実を言うとめっちゃ汗かきです。
僕は一部的に 汗かくから
バチクソ汗出ます。あ、ただね、あの体じゃなくてその頭ですね。
頭です。
私も頭です。体はあんまり汗出ないんですけど、そのちょっとでも香辛料的なものの匂いを嗅ぐだけで、うん、頭皮から大量に汗が出てきたりしますね、
うん、え、香辛料的なものを嗅ぐと。
はい、そう、なのでその食べたりしなくても、それこそあの胡椒の匂いが鼻に、胡椒を嗅いだりしてヘクション出そうになるじゃないですか。その胡椒の匂いを嗅ぐだけで私の頭皮からうわーって汗が出てきます。
そんな条件反射みたいな。
そうそうそうそう、そんな感じですね。
すごいな。
であのヒートテックね、何でしたか、汗っかきの方は何でしたっけ、同じくその熱を逃がさないようなやつで、ホットコットっていうのがあったりするんですよ。そう、ホットコットっていう、
ホットコットン、
ホットコット
コットコットンかな、
うん、そう、素材自体はメイン 100% のことです。そう、ヒートテックって化学繊維を使われてるんですが、このホットコットっていうのは綿が使われてて、で何でしたっけ、暖かさを維持しつつ、まあ乾燥肌でも痒くなりにくかったりとか、汗をかいても蒸えにくいような、そんな素材でございますので、汗っかきの方は、こちらのホットコットっていうのを、おすすめします。ですです。まあさくらさんもね、あれ熱を逃がさないから暖かいって話だから、そう、一応ね、何でしたっけ、汗、人間の水分の摩擦作用を利用したり、かつ、まあ、熱を逃しにくい素材にはなってるんでしょうかね。まあ、その辺はね、ちょっと何でしたっけ、ホットコットなんかも一応その吸湿発熱面が混ざってるような、そんな感じです。はい、頭から汗なんですよ。はい、スインさんは大航海大オリジンっていうのゲームをやってるらしいです。やってる人が割と少ないゲーム。あー、やってないですね。大航海大オリジンですか。
オリジン、
うん、ちょっとやってみたくなりますよね。さあ、そんなこんなでですね、皆さんにその寒いのでちょっといろいろと投稿を募集したいと思いますが、来ているやつ、お、ない白ご飯さんもいらっしゃいませ。こんばんは、いい夜ですね。残業は、
あ、
寒いので残業せずに帰りたいとかっていうのはありませんか。そう、今日のお題、寒いのでいろいろと募集しております。そう、帰宅後寒すぎてタイピングがおぼつかない。あー、わかる。まあ、私ね、これその何でしたっけ、おすすめでもないんですが、
うん、
寒いので、
うん、
マウスの前にミニファンヒーターを置いてます。ちっこいミニファンヒーターがあるんですけど、
うん、
それをね、そのマウスの前に置いておりまして、で、その寒い時にその手を温める時にそのマウスを使うって言ったらいいかな、じゃあ マウスを使うというか、そのヒーターの電気を入れて手を温めてっていうことをやってます。ただね、うん、これね、配信中にやるとめっちゃ音が出るんですよ。これちょっと試してみましょうか。
うん、
そう、私 のマイクってノイズキャンセラーとか一切入れてないので。
なるほど。
これ今
ゴ
ピッて言いましたよね。ピッて言ってゴーを言い出してるんだと思うんですけど。
あ、本当だ。
そう、これファンヒーターの音です。なので配信中はね使えないんですよね。
いや、なんか聞いてる方があったかいような気がする。
そう
僕今もう寒いんで、その音だけでもうあったかいみたい
ね。スポットのね、ミニファンヒーターをキーボードというかマウスとかの前に置いておくっていうのは、これね、ちょっと冬場のものとしては、対策としては非常に効率がいいので、皆さんよかったら、試してみてください。
僕はキルモフみたいな、
はい、
マイクロファイバーのモフモフをこう、何、マウスのところにこう 手ごとかけちゃう。
ああ、それも確かに賢いですね。
ぬくいです、う
ん、ああいいですね。はい、ぽいぽいさんがね、こんなに寒くてもほかほかのご飯さんかわいいって、 ね、やっほご飯さん炊きたてよって、あ、炊きたてのご飯は美味しそうですね。はい、まあ、そんなこんなでですね、冬は炊き込みご飯が心に染みます。たけのこ美味しい。あ、椿さんは暖房がないそうですね。暖房がないのはちょっとね、どうなんでしょうね。
椿ちゃん仲間、
椿ちゃん仲間、そう、暖房はねやっぱりないとね、あの電気ファンヒーターとか、なんかやっぱあのコスパがいいのは、
うん、
なんか電気毛布的なやつがコスパはいいらしいですね。電気代に対する
あるよ、
そう、あったかさっていうのはね、うん、私はその今足の上にかけておりますが、
うん、
そう、背中からかけるとね、その背中とか腰周りを温めると体全体が温まる感があるのでね。
そう、僕頭、
あー、なるほどね。
まあ頭に電気毛布はかけないけど、
はいはいはい、
あと寝るときに、うん、頭の周りにマイクロファイバーのダイソーの100円のタオルをこうかけて、
はい、はあ、はあはあはあ、
耳んとこちょっと塞いでみたいな。
ああ、なるほど。私は、
パンパですよ頭。
私は基本的に布団の中には完全に潜り込んで寝る派なので。
潜っちゃうんだ。
潜っちゃいます私は基本的に。
時々こうグワーって熱くならない？
いや、その辺はね調整しております。寝るときはね、うん、電気毛布も使ってるんですけど、音量を最、うん、音量じゃないや、温度を最低にして、
うんうんうん、
最低にしてその布団をかぶってって感じで、前ね温度を中ぐらいにしてやってたら、
うん、
電気毛布がベッドの外に蹴り出されてましたから
僕は、
はい、
タオルケットをかぶるの好き。
あ、
こう布団に入って、
はい、
布団全部じゃなくてタオルケットだけを頭っていうか顔半分ぐらいまでかけて。
ああ、なるほどね。そう、毛布は被るだけじゃなくて3度にしても暖かいよ。そうなんですよね。も
う、そうです、そうです、そうです、そうです。なんかね、うん、楽天市場で、
はい、
4メートルの毛布があるんですよ。
はいはいはい。
折りたたんでその中に入るみたいな。
そう、毛布ってさ、
うん、
かける場所っていうのが結構人それぞれっていうか、勘違いされてる方多いんですよね。
ああ、挟む順番とか、ね、
そうそうそうそうそうそう。正確な順番、どこにかけるのが一番暖かいかっていうのが。
僕はタオルケット、
はい、
毛布っていう順番じゃないと、
はい、
毛布を先にかけちゃうと、その体に触れる面積が少ないので、
うんうんうん、
なんかあんまり暖かくないんですよ。
だ本当はあったか効果っていうのが、基本的に毛布ってさ、
うん、
敷布団もあって、
うん、
で羽毛布団があったとしたら羽毛布団との間に入れたくなるんですが、本当は敷布団、うん、羽毛布団、その上に毛布ってパターンか、うん、一番いいのは敷布団の上に毛布を乗せて、その上に自分の体が乗って、うん、その上に羽毛布団っていうのが一番理想らしいですけど、
うんうんうん、
そう、なのでね、まあでも毛布をかけてかぶって寝るっていうのも結構気持ちいいですから。
ああ
、あとはその
肌触りもいいし、
そう、あとは羽毛布団自体があんまり分厚いやつじゃない場合は、うん、その毛布で厚みを増した方があったかくなるっていうケースもあるかもしれませんけどね。
あ、いや、それがさ、僕さ、昨年、
はい、
その今のお仕事をやるのに、
はい、
なんだっけ、トレジャーファクトリーで、
うん、
古着のところで、
はい、
ダウンジャケット、初めてそのダウンジャケット着て、
はいはいはい、
ダウンジャケットすごいって思うほどあったかくて。
ダウンジャケットは優秀ですね。
めちゃめちゃあったかくてすごいんですけど、
はい、
着ていると羽がこう、だんだん出てくるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
で、羽の構造ってさ、
うん、
蛇の歯とか、サメの歯とかと同じようにさ、
はい、
一方通行なんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
出てくるだけで入ってくれないんですよ。
はい、
押し込めないんで、うん、抜けていくばっかりで、
うんうんうんうん、
なんかどんどん減っちゃうのかなって思って。
あー、なるほどね。
でも、ほかほかですね。だからほんと手放せない、この時期は。バイクに乗るのに。はい、
バイクに乗ったりしてめっちゃ寒い時って、
うん、
何でしたっけ、あれ、順番としては T シャツ着て、
うん、
その上にまあ、薄手 の, そのダウン の, ノースリーブのジャケットを着て、
うん、
でその上に、フリース羽織って、
うん、
でその上にあの内側アルミの、何でしたっけ、ジャンパー的なものを羽織るって感じにしてます。
Tシャツ、
T シャツその上に
ダウンの薄いの
薄いノースリーブのタイプを着て、
うん、
でその上にフリースのジャケットを着て、
うん、
でその上に内側アルミ のめっちゃあったかの、ジャケットを着るって感じです。
袖寒くないですか？
いや袖はどうなんだろう、普通っすね。風通さないやつなんで、一番上に着るそのアルミのやつが。
僕はね、
はい、業務用の、業務用の何でしたっけ、あっこで売ってるようなやつ、工具じゃない、ワークマン
そ
う、ワークマンで売ってるやつですね。
うん、今はそのヒートテックみたいなやつ、
はい、
それで肩にそのふわふわのマイクロファイバーのタオルをかけて、
はいはいはい、
それでウールのカーディガン、
うんうん
うん、で仕事場のお洋服着て、
ほうほうほう、
仕事場のなんだっけ、一番上の、
なるほどね、
服カバーじゃなくて、上着を着て、
うん、
でも朝のそのなんだろうね、
うん、
1度から2度とか寒いまんまなんですよね。
はいはいはいはい、はい、
職場がね、人も出入りはするし、
うん、
いろんなものを中に運んだり出したりするし、
はいはいはいはい、はい、
なんで ほぼこう扉が
開い
てる方が多いん で、
はい、
めちゃめちゃ寒いんですよ。
はい、
めちゃめちゃ寒くて、でも朝は何でしょう、レジの後ろにこうストーブつけてみたいな。
ああなるほどね。まあでもちゃんとね、防寒対策していくのがいいのかなって思いますけど。そうコメントでですね、白ご飯さんが電気毛布は洗えるやつを買うといいぞ。ああ、いいですね。
洗えます、
洗えるやつで。泉さんがね、近所にお芋専門店があって、この時期は自家製焼き芋の超巨大なのを400円ほどで売っていて、めちゃめちゃ美味しいけどお腹いっぱいになる。
美味しそう。
あ、ね、
美味しそう、
美味しそう。焼き芋っていいですよね。椿さんがその
スーパーで売ってるさ、
うん、
石の上でこうコロコロこう転がってるようなはい、お芋さんたちがすごく美味しくできてるので。
ああそうですよね、
めちゃめちゃ甘くて美味しいんですよ。
椿さんがフード付きの上着でフードをしながら寝てる。あーでも寝苦しくないですかね、その辺は。どうなんだろう。あとはそのね、なぜか飴を口の中に入れたまんま寝ちゃうなっていうことですね。
やはり飲み込まないでね、怖いな。
でもそのフード付きといえば、私何でしたっけ、最近ほらめいっこちゃんのね、学校帰りにお迎え行ったりすることがあるんですが、
うん、
ちょっと寒すぎたんで、ある日寒すぎたんで、
うん、
その黒のそのね、ジャケットを羽織ってたんですけど、フードがついてるんで、
うん、
耳も寒かったんで、フードをこう目深にかぶってですね、待ってたんですよ、
うん、
そしたらそのめいっこちゃんがね、犯人がおるって言って何の犯人みたいな、見た目が犯人みたいな犯人がおる
それ注目集めませんでした。
いやいやいや、ね、大丈夫だったんですけど、ほらコナン、うん、コナンとか見てるじゃないですか、
うん、
みっこちゃんとかがね、犯人がおるって言われて、
犯人があ
かんみたいな、
面白い。
で何でしたっけ、その数日後ですね、
うん、
その学校の、言うたらお迎えの集合場所付近に不審者が現れる情報があったので、うん、その先生がしばらく同伴しますみたいな情報が流れてるんですね。
不審者ってイチラさんのこと
じゃない、俺ちゃうよみたいなね俺ちゃう。どうやら聞いたらその男女2人組かなんかで、うん、なんか下校の姿をこう写真に収めたりしてたらしいですね。そういう話だったんで、俺かと思ったんですけど、俺とは違うかったですね、はい、
2人組じゃなくてよかったね。
2人組じゃなくてよかったです。さあというわけでですね、かじかんだうどんに熱いうどんがしみる。今晩ご飯でうどん食べてるんですが、それは素晴らしい。うどんはいいぞ。 さあ続いて、続いてというか最初にエフマナさんからいただいております。読んでいきたいと思います、
はい、
寒くなってくるということというのが個人的には多々ありまして、寒くなってくるとすることというのが個人的には多々ありまして、寒いのでアイリッシュウイスキーを 100ml 飲む。ああ、そう、寒い時にウイルスキー飲ますっていうのなんか救助隊とかでありますよね、あれよく。
うんうんうんうん。
ね。そう、私もあの冬場海で海釣りをしてた時にね、船で海釣りをしてた時に、
うん、
あのこれ飲んだらあったかくなるよって言って、あのまだまだ子供、もう時効ですけど、時効だと思うんですけど、うん、めっちゃ子供の時にねウイスキーをクイッと飲んでめっちゃ体ほがほがになりました、
うん、なるよね、
はい、
うん。
で、靴下がの丈が長くなりヒートテック製になる、ニーソになるのかな、
ニーソだな、
凍結防止のためアルコール入りの植物油を窓や扉に、塗布する。あ、アルコール入りの植物油をかけとけば凍結防止になるのかな、
まあ、曇んなかったりとかするのかな。
うん。で、灯油缶の量の把握、これはねありますね。そう、私の実家のさ、
うん、
湯沸かし器が灯油製なんですよ。
うんうん。
そう、灯油の湯沸かし器でして、
珍しいね。
まあね、そう、珍しいかな。でもバス自体は最新のバスですからね、お風呂ですからね、そう、灯油で湯沸かすタイプのやつでして、それね、灯油が切れてたらね水が出るんですよ。
そりゃそうだ。
そう、そりゃそうなんだね。だからそのね、灯油の残量の把握っていうのは冬場なんかは特にね、やらないといけないってな感じではございます。で、スパイクス、はい、
灯油はさ、うん、すごく高いんですよ。
そう、今高いんですよね。だから私今
回ってくるのが高い。
はい。今はね、
自分で灯油をガソリンスタンドに入れに行くんだけど、
はいはいはい、
この間灯油始めました的なこう車の音が聞こえてくると、
はい、
日赤灯油でポッカポカの音楽かかってくると、
うん、
は、灯油さんが始まったって思って、
はいはいはい、
灯油18リッター2380円って聞いたったに、高って目が覚めてるんです。
まあ、でも灯油ね、その、なんて言ったっけ、うちの場合は、まあ、知り合いの、その、知り合いというかね、ごひいきにしてるガソリンスタンドさんに、電話をかけて、
うん、
灯油持ってきて、みたいな感じで、出張注文。
そんな、いいことがあるの？
まあ、大量に持ってきますからね。入れておきますからね。
僕んところは18リットルの灯油缶4個、
うん、
を買いに行くんですよ。
はいはいはい。
でも重いからまあ3つにしといたんですけど、
うん、
でも本当に自分一人でこう灯油入れて積んでとかいうのが重くて。
そうですよね。
うん。だけど回ってくるのとさ、400円差があったらそりゃもちろん灯油入れに行くよ。
お、リキさん、こんばんは。毎度でございます。
ませませ、こんばんは。
そ、まあ、確かに、そのセルフのとかよりも、その読んだ時は高いですけど、まあ、それでもね、うん、何でしたっけ、大量に、あれしてる、その、お得意様っちゃお得意様なんでね。
うん、うん。
ってな感じでございます。そして、スパイク製の高い靴を用意する。ほうほうほうほうほう。足元から、冷たさが伝わりにくいのかな。
で、狩猟、あ、なるほど、
狩猟の装備が采配ブーツに変更するといったところがあります。あ、まあ、でも何でしたっけ、私
HR さん、はい、采配ブーツわかる？
采配ブーツはわかりますけど、うん、何でしたっけ、私ニーハイソックスは好きですけど、采配ブーツはあんまり好きじゃないんですよ。
なるほど。
意外に。
うん。
あんまり。
まあ、ピキッというボンレス的なものはないもんね。
そうそうそうそう。で、何でしたっけ、何を言おうとしてたか忘れてしまった。飛んでしまいました。
ごめんね。
はい。あ、そうそう、靴の話だ。私ね、結構、その、靴底が、
うん、
薄い靴を結構好むんですよ。
それはなぜ？
いや、なんとなく、その、仕事でよく使ってたっていうのはあるんですけど、
うん。
いわゆる直足的なやつあるじゃないですか。職人さんが使うやつね。うんうんうん、ああいう薄手のものを結構好むんですけど、それがね、また冬場になると寒いん、足の底がね、冷たいんですよ。
そりゃ寒いよ。
そうなのでね、ちょっと冬場になるとちょっと考えないといけないかなって思ったりしておりますけどね。椿さんが鉄下駄はいいぞ、鉄下駄か。で白ごはんさんが凍結した道路対策。あ、そっかそっかそっか、確かにスパイク性の高い靴、あの冬場とかね、道路が凍るような地域だと、まあ、やっぱり必須になるのかなとは思いますね。
感じ的だ。
うん、アリス殿今日も可愛い、リキちゃんも可愛いよ、
リキちゃんも可愛いよ。
いや、やってしまい、やってしまいそう。いや、なんでもございません。はい、では続いて、ブレイスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近光熱費の高騰と寮のエアコンが古すぎるのもあり、冬場の寒さ対策に頭を抱えております。ほうほうほう。いろいろ情報を集めるなどした結果、今年は登山用の防寒着とモコモコ靴、室内用を装備して対応してみておりますが、これがなかなか良き。あ、登山用の防寒着は最強ですよね。スポーツウェア店で購入したものの、思ったより薄手で動きやすく、靴は某アマゾンで入手。足元も冷えにも対応できる上、雪が降る夜間も耐えられる程度の装備を得ることに成功いたしました。靴はシーズン前に変えないとかもしれませんが、それでも元は取れそうなので嬉しい限りです。今もこの装備でレイブンズナイトを見てますよ。ついでに電気毛布も買っときましょう。
電気毛布いいよ、
電気毛布いいよ、おすすめです。
電気毛布おすすめしてるな僕ら、
ね、あの椿ちゃんがやはり犯人だったか。いやいやいや、犯人じゃございません
リキちゃん可愛いがね。
いや、続いて、まあでも防寒着、登山用の防寒着はね最強ですよね、やっぱりね。
登山用のか。
そう、
モンベル。登山用と言ったら
モンベル。
モンベル
有名ですよね。
ゆるキャン。
はい、では続いて、アリス様、アリス様、懺悔します。私今日レイブンズナイトで1個目をすることができず、腹いせにとても寒いギャグかっこダジャレを言ってしまいました。こんな私をどうかお許しくださいっていう名前です。こんな長い名前書けるんだこの掲示板
名前だったのか
さんからいただきました、ありがとうございます。めっちゃ長い名前書けるな、これあれですね。これ
なんか、うん、昔さ、
はい、
あの携帯電話
で本文じゃなくてタイトルに
親御さんがさ、はい、あの子供とやり取りするのにさ、
はい、
分からなくて件名のところに全部本文を押し込んで、
そう、件名で全部本文を書いてる昔メールあるあるですねこれはー、はい、というわけでですね、皆様こんばんは、ポイことポイです、ポイポイポイ、どうもこんばんは、
こんばんは。
ってことで今日のお題、寒いので、てんてんてん、私は特殊性癖を語りたいと思います。ちょっと私の特殊性癖はで、こんなこと言うわけないでしょう、話題が逸れてしまいましたが、最近気温が10度を下回ることも多くなり、こんな寒い時私は炊き込みご飯を口の中に入れます、です。少しじらしながら美味しく炊けた炊き込みご飯を私の手から足先まであったかくします、といったものの、あったかく感じるだけなんですけどねっていう日常、これは私の性癖のど真ん中です。最近電気代が高くなり、暖房をつけるのに少し渋い顔をしてしまうこの時期に、とても幸せな日常と、とてもご飯が進みます、炊き込みご飯が美味しいのです。はい、
あのさ、
はい、
今話を聞いてて、
はいはいはい、
炊き込みご飯を口に入れて、
はい、
温まるっていうのを想像したけど、
はいはいはい、
逆の方が温かくないってちょっと頭の中で思ったら、
どういうこと？
炊き込みご飯の中に、
はい、
入る。
いやいやいやいやいやいやいやいや、どんなでかい炊き込みご飯用意せなあかんねんそれ。うん、
自分がちっちゃくなれば
し。なるほどね。
いやー。こう目玉味的なこう小ささで炊き込みご飯の中にうわっついみたいな。
ああ、なるほどね。だ、目玉の親父、目玉の親父で思い出しましたけど、目玉の親父のを再現したあのアーマードコアの機体で
見たいです。
見たことあります。か、あの下半身ガチムチな目玉の親父でした。
すごい。
目玉ちっこいのに首から下はガチムチムキムキな目玉の親父でした。 気を取り直しまして、この時期私は寒いのでノートパソコンでとても重いデータをダウンロードします。サーフェスという、弱々でザコザコのノートパソコンはダウンロードだけでめちゃくちゃ熱くなります。これが人肌にはちょうどいいのです。暖房などつければいいのですが、リモコンを取りに行くのがめんどくさく、自分の近くに置いてあるノートパソコンで暖を取っています。とても非効率的な私を笑うがいいですが、まあ結構あったかく幸せになりますので、やってみてはいかがでしょうか。ダウンロードするのがめんどくさかったらね、あれがいいですよ、ベンチマークのアプリなんかを走らせるのがいいかもしれませんね。ということで今日のデイリー懺悔クエスト終わらせようと思います。
クエストだったの？
デイリー懺悔。アリス様、アリス様、懺悔します、うん、私はあなた様のとても ありがたき懺悔をデイリー懺悔などと軽く言ってしまったことを懺悔します。懺悔はとても神聖なことであり、気軽に楽しくするものではないのです。それは私も理解しています。でもしてしまうのです。これは私の運命なのでしょうか。そろそろ新年になります。新年になるときは108の煩悩を捨てねばなりません。そこで私は懺悔欲を捨てようと思います。そしてより高度で洗礼された懺悔が書けるよう、来年私は修行してまいろうと思います。何の話でしたっけ。もう何の話をしていいのか忘れてしまいましたが、お許しください、うん、だそうです。
一言言わせてもらおう。
どうぞ。
懺悔エンジョイデーが何を言うんだ。
これからも懺悔エンジョイしていきましょう。
よ
ろしくお願いします。そういえばそのポイポイさんがですね、先ほどほらエナジードレインの話しての性癖を語ったって言ったじゃないですか。
うん。
でそしたら私にね、私がエナジードレインされてる、私が触手に絡まれてエナジードレインされている、イラストが届いたんですが、ちょっとセンシティブすぎるのでこちらで皆さんに紹介できないというね。
センシティブすぎるのか。
いやー、
ちょっとぼやかして。
いやだから何でしたっけ、そう、何でしたっけ、私のムキムキエイチャルがね、いろいろと絡め取られてね、ですです、そういうのがね、そういうイラストが届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと皆さんに公開はできませんが、感謝の意をここで伝えておきたいと思います。ありがとうございます。
LINE で僕にだって送ってくださいよ。
ああ了解です。一応言っとこう、懺悔エンジョイ勢ってなんだっていうことでございますが、懺悔エンジョイ勢でございます。いやー寒いですね、本当この時期。よいしょ。そう、寒い日にはですね、温かい紅茶にウォッカを入れてね、ウォッカを少々温まりますからね、これおすすめですよ、個人的に。
僕はケーキで使う用のオレンジリキュールを入れます。
おお、いいなそれ。
美味しいよ。
いいね。
ケーキ用のそのリキュールが、はい、いろんなのがあるんですよ。チェリーとか、
はいはいはい、
あとブランデー味と、
はい、
あ、まあそのなんだろう、ブランデーケーキとか使う時の、
はいはいはい、ね、
うん、あとコアントローとか、うん、まあいろいろあるけど、オレンジリキュールを入れても欲しいですよ。
なるほど、
うん、オレンジティーみたいな感じで、うん、おすすめです。
いいねいいねいいですね、それは。
ぜひお店で買ってきてね、250円ぐらいでこう買えるからね。
オレンジリキュールか、
うん、
お酒入ってるんですかそれ。
それもちろん、もちろん、お菓子用のお酒なんで。
ああ、そっかそっか、控えめには、お子様も食べれるように控えめには。
ちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってね、はい、よいしょよいしょ、ちょっと探すから、ちょっと待って、ね、
ああ待ちますよ、全然。よいしょ。よいしょ。リキュールってなんか高級そうであんまり使えない。まあ高級かどうかは、それお菓子用ですから安いんですよね、それ。アリスさんのさっきのリキュールは、はい、
ただいま。
おかえりなさいませ。
ね、うん、アルコールがだいたい14とか15ぐらいなんですよ。
ああ結構高いですね。
で、うん、うん、で今回ね、ちょっとドンキホーテで手に入れたのは、ゆず、はい、ゆずマンダリンって書いてあるんですよ。
ゆずマンダリン、はいはいはい。
違った、これコンビニだ。コンビニで買ったんだ、確か。セブンイレブンだったかな。なんか、ゆずマンダリンっていうのが、お酒のコーナーにちっちゃい瓶であって。
本当だ、これありますね。
かわよいって思って。
目が、黒い目がついてるやつ。
そうそう、それそれ。それで250円ぐらいだったかな、なんか。
はい。
買って、これをね、まあ、スポイトでね。
うん。
紅茶とかに。これ、蓋開けて、うりゃってやっても、なかなか出てこないんですよ。
お菓子で使うようなので、ちょっとずつ出るように。
そう、チャッパンチャッパンって出ちゃうから。
されてるわけですね。はいはいはい。
うん。スポイトで、こう、タラタラっと。寒い。どうしよう。寒い。
レモンリキュールが6000円だったらしいんですが、
これ
もっと安いやつありますよね、普通に。
だから本当に、お菓子用のちっちゃい小瓶で。
はい。
ちっちゃい小瓶で少なく、いろんな味が楽しめます。
うん、ねえ。ですです。
成果コーナーに行ってみてください。
お菓子、お酒のコーナーじゃなくて、成果コーナーの方で。
そう。成果コーナーです。
ね、
それで
、
なんだろう。スーパーとかでも売ってるんで、僕の近所のところでも売ってるんで。
うん。なるほど。
僕の近所とかお酒のコーナーにあったかな。
はいはいはいはいはい。でもさっき言ったその何でしたっけ、ゆずマンダリンかな、これもなんかコンビニで売ってるらしいんでね、
うん、これはコンビニで買いました。
あったかい紅茶にちょろっとだけ入れて、
そう、美味しいよ。
おすすめかもしれませんね。
おすすめです
。まあ、寒い時におすすめのアイテムですね。皆さん今のうちに教えていただければと思いますが、お、ステンシケルミムさんがニコニコ広告大量にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様のおかげで現在5位にランクインしておりますが、何のランクか分かりませんがね。さあ、というわけでですね、次はマシュマロの方も見ていきましょう。
はい、
はい、よいしょ、マシュマロいただいております。まずですね、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今日のお題、寒いのでということで、寒いので星が綺麗に見える。素晴らしい。これは個人的に冬の星座が好きなのでそう思うのかもしれませんが、まあ、空気が冷たい場合ね、夜空綺麗になるんですからね、うん、寒く冷えた冬の空気の中眺める星空は都会であっても綺麗なものだと思います。昔長野のペンションで雪が止み、しんみりとなった窓辺から見えた満天の星空が今も忘れません。おー、寒い満天の星空を見ながらさ、
うん、
熱々のカップヌードル食いたい。
あー、なんかいいね、いいね。
熱々のうどんが食いたい。
ゆるキャンだね、いいね。
で2、寒いのでうどんが食べたい。きつねうどんが美味しそうでしたので食べたくて仕方がないです。あ、でもね、冬場のうどんはね、釜玉うどんおすすめですよ。
釜玉うどん、
釜玉うどんとか、
絶賛の
熱いぶっかけうどん、釜抜きでとか美味しいですよ。
釜抜きって何？
釜抜きっていうのがですね、普通おうどんって、まあ、あんまりやらないんですけど、そのおうどんを釜で茹でるじゃないですか。
うん、
でそっからその茹で終わったら揚げて水で締めて、
うん、
水と氷で締めて、うん、であったかいうどんはその締めたうどん、まあ氷で締めてストックしてあるんですけど、
うん、
であったかいうどんってその締めたうどんをその新たに湯煎してお出しするのが一般的なんですが、その釜抜きっていうのはですね、
うん、
わざわざっていうか、その締める前の釜から上がる直前のうどん、熱々の状態をそのまま提供するってやつです。なので、取れるタイミングっていうのがめちゃめちゃ限られてるので、
うん、
基本は有料オプションです。そう、普通のあったかいうどんは、その、うどんを揚げ終わっ、揚げ、あの、うどんが湯がきが上がったら、その水と氷で締めて、で、その冷たい状態で、そのうどん置き場にストックしているんですけどね。でもその釜抜きっていうのは、その釜から上がるタイミング、上がるいいタイミングで取らないといけないんですよ。
あ、じゃあそれが釜玉うどんなの？
あ、釜玉うどんは、その釜抜きのうどんを卵に絡める。
ああ、それが、放送しちゃやばいよっていう。
そうですです。
へ
え。で、釜抜きっていうのは、そのいろんなおうどんのオプションとして付けれるものって言ったらいいかな。 そうだからかけうどんの釜抜きだったらその釜から取り出した直後の熱々のおうどんにかけだしをかけてみたいな、釜抜きのぶっかけうどんっていうのはそれですし、でそれとは別にまた釜揚げうどんっていうのがあったりするんですけどね、その釜揚げっていうのはその釜抜きのおうどんにその釜にある熱々のおだしをかけて浸しておくんですよ。でそれを熱々のざるだしみたいなんで食べる、つけて食べるみたいな、そんな感じでね、釜関連はややこしいのでね。
なんかうどんってそんな難しいことか。
そうで結構ね、意外に何でしたっけ、ほらスーパーのうどんとかで自分で作る方ってさ、その何でしたっけ、うどんを鍋で茹でてさ、で普通に器に移してそれに出汁かけて食べるパターンじゃないですか普通は。でもそのさぬきうどんっていうか、まあ基本さぬきのうどんはうどんを茹で上がったら一旦その水と氷で締めるんですよ。その作業をすっ飛ばすことが多かったりするんですけどね。これね、何でしたっけ、個人で作る方はなかなかやらないでしょうけどね。そうですです。でスーパーで提供されてる言うたら、あのパックのうどんって言うたら、まあ、その締めてる状態で提供されてるものなので、
冷凍してるのもそうかな。
冷凍してるのやつも大概そうですね、もう一旦茹でて締めてるやつじゃないですか。
なるほど、
はい、ですです。まあ、そんな感じでですね、MC のお二方、リスナーの皆様、気が早いですが、メリークリスマス、メリーメリーです。
メリークリスマス。
さあ、もう一つ、マシュマロ来ております。読んでいきたいと思います。
うん。
エイチャル様、アリス様、リスナーの皆様、いい夜ですね。寒すぎて体調を崩して病院に行きました。私も今体調を崩して今日はね、ちょっと薬漬けになっておりますが。しかし治らず今に至ります。病院に再来する時間もありませぬ、薬も足りてないとのことですし、皆様体調にはお気をつけください。あとエイチャルさんは早くアリスさんにゲーミング PC を作って送って懐を寒くしてください。
寒くしてください。
アリスさん、ゲーミング PC 置く場所を確保してくれるんだったら送りますよ。
ごめんなさいね、なかなか
置く場所を確保するのでしたら。
僕ね、片付ける時間が必要だと思うんだよね。
はいはいはい、まあそうですよね。
なんだってね、仕事で、ね、疲れちゃって何もできないんですよ。
そうですよね、わかる。それ部屋がどんどん汚くなっていくんです。私もね、今めっちゃゴミが溜まっております。すっからかんに空っぽになったおもてなしチョコパイ甘おういちごの袋が横に転がっております。
いやそれはダメでしょう。
ね、そんなのでね。
でもさ、チョコパイのさ、
はい、
箱のやつって、こう食べ終わった後なんか中に工作のやつがよくついてるんですけど、
はい、ほうほうほう、
まだ一度もそれ作ったことないんですけど、カメを作るとか、
はい、
なんかいろんな線がこう入ってて、おなんだろうと思ったら子供が作るためにみたいな。
私買ってるやつはね、これね、袋入りのやつです。
袋のはちょっと多いですよね。
そう、おもてなしチョコパイ9個入りですね。
あまおうは確かそれしかないんですよね、箱のはなくて。
そうおもてなしチョコパイあまおういちごです。これが私の中での。
あまおういちごは美味しいですか？
めっちゃ美味しいです。
じゃあ食べてみようかな。
めっちゃ美味しいです。私何でしたっけ、バニラは、ね、あんまり選ばないって言ってたじゃないですか。そうだから、普通の、いや理想はね、チョコパイの中の白い部分もチョコのやつが一番理想なんですけど、
まあ、冬限定で冬は出てるよね。
まあ、でも私いちごも好きなので、あまおういちごはねめちゃめちゃ美味しいです。好きです。
僕は普通のクリームのやつが好きで、
あ
で食べ方は、チョコレートのところだけを、
はい、
まず上食べて下食べて、はい、そしたら真ん中にクリームの部分だけが残るんですけど、はいはいはい、それがまた美味しいんですよ。
おー、その食べ方はしないな。ちょっと甘おういちご食べていいよ俺今から。
上食べて下食べて、上食べていちごの部分だけを後で食べるとうまってなるの。
ほう、上の部分、ぜひぜひ。これパカってやっていいんかな。
パカっていうか、
うん、
パカって てやれるならいいけど。
やれました。パカッてやれて上食べて。
でもそしたら下食べたら上クリームじゃないですか。
え、このいちごのクリームのところだけを食べるって話じゃないんですか。
そうそうそうそう、あの最後に食べる。
でパカッてやって下もパカッてやったら真ん中のクリームだけが残るので。
え、パカッてできる。
いや、なんとかクリームだけ取り出しました。
すごい。
いや、冬場なのでね、結構固めじゃないですか。
なるほど。
うん。で、
最後にいちごのクリームのところだけを食べる。
この残ってるいちごのクリームだけ。
そうそうそう。それがなんか美味しいの。クリームがなんかあのバタークリームみたいにちょっとなんて言うんだろう、クリームなんですよ。
ちょっと待って、これね、ごめん、俺ねこのなんだろう、
うん、
いちごの部分だけ残すとこのバタークリーム感、バター的な感触がちょっと強すぎて、そうそう、俺ちょっと苦手かな、
うん、かな。ダメか、
うん、
僕はそれが好きなんだ。
このバタークリーム感がめっちゃ後引く。これはちょっと俺は若干苦手かな。
あと引くの？
味はええとしても、あの、味が濃く感じるので、うん、いいんですけど、あの、バタークリームのあの、うん、なんだろう。
わかるわかる。
ぬめっとした感。
バタークリームが僕好きなんです。
俺、このクリーム感が嫌いだな。
とことんこう、あれだね、あの、味の、うん、味癖というか、すごいよね、じゃ
食感癖っていうねんかな。
食感癖。
いちごジャムの入ったパイが美味しい。ああいいね。
美味しそうだな。
労働は悪。いや労働はね、どんなんでしょうかね。労働は悪ですけど、お金は正義なので。ね、その
辛いよ。
正義を獲得するために悪に立ち向かっていると思えばいいんではないでしょうか。ちょっとうまいこと言ったと思わへん？
うん。いやさ、
はい、
僕の働いてるとこはさ、
はいはいはい、
朝6時から、6、7、8、9時までか。
はいはいはい。
この6時から9時までの3時間が、
うん、
時給が300円アップなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なので僕多分、今いい金額もらってるんだと思うんだけど、
はい。
でもやっぱ辛いね、あのは。朝6時から。
確かに朝早いのはね、辛いですよね。
時間置きは辛いです、本当に。
あ、ちなみに私さ、
うん、
今月なんですが、
うん、
うちの実家っていうかうどん屋定休日が水曜日なんですけど、水曜日以外私今月休みなくなりました。イエーイ、
つら
イエーイ。
うどん屋さん大繁盛。
何でしたっけ、私が休みの日に弟がダウンしまして、代わりに出撃することになったので、はい。それが唯一、その定休日以外の休みの日だったんですが、それがなくなったおかげで、私、レイブンズナイトがある日以外は全部うどん屋行ってます。ですです。
今月
です。
お疲れ様です。
金が手に入らない労働、ね。椿ちゃんはどうやら朝5時45分起き、しかも10時間労働。わ、それは地獄だ。まあ、私はね、あの、出勤してる時間が短いので、
うん、
時間が短いから、まあ、何でしたっけ？別に。
何時から何時まで？
ん？
ん？何時から何時まで？
10時半ぐらいから、
うん、
2時か3時か4時かそれぐらいまで。
うーん、
短いでしょ、めっちゃ短いですよ。
いや、でもそれだけ労働力っていうかいると思うよ、
はい、ね、いやいやいや、でも本当何でしたっけ、短いので、
うん、
私自身のそのうどん屋の給料はすっごい少ないですよ。
おう、
そう、なのでそれ以外に何でしたっけ、パソコンの修理をしたりとか、
うん、
配信収益化申請早くしないといけないね。もうできるんです、収益化申請忘れてるんです。そう、椿ちゃんは8時から19時まで仕事してるらしい。うわー大変だなー、それまた。
すごいな、お疲 れ様です。
お疲れ様でございます。まあね、確かにその金が入らない労働は悪ですね。ですです。はい、というわけでですね、今日の、掲示板マシュマロを確認した限りこんな感じなので、今日のお題のコーナーでした。さあ、というわけでエンディングに行く前に、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。
うん、
はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。バトロワのお時間でございます。はい、延長中、まだ延長してないですよ。まだ23時56分なんでね。はい、というわけでですね、うわー、メインだー、死にたくない、なんだってー、メインコンテンツ来たー、メインコンテンツ来たー、みんな棒読みですね。はい、バトロワのお時間でございます。 YouTube でコメントいただいた方、画面の下にあなたのアバターが登場しております。そのアバター同士でですね、皆さんバトロワをしていただきまして、最後にまで残った方には、当配信で使える500ブンズがプレゼント。ツリンさんが、エイチャルさんぶっ飛ばすぞ、やるもんならやってみろということでですね、金ならあるっていうことですね。はい、というわけでですね、いつも通りの篠森千佳さんね、行ってみたいと思います。あ、そう、篠森千佳さんがね、いつもね、いつものノリ、いつもより早い時間についつい言ってしまったので、ある意味お疲れなのかもしれませんが、体調を気遣ってくださいね。ではバトロワいきますよ。バトロワコマンドいきますよ。
うん、
さあ、そろそろ勝ちたいというさくらさんもね、おっしゃっておりますが、ではいきます。3、2、1、ポチッとな。バトロワコマンド入力しました。さあ、皆さんが画面から消えて、上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあさあさあ、今日勝つのは一体誰か。早速激しい戦いが繰り広げられておりますが、まだ一人も死んでいない。おっと、ここで一人戦闘不能、二人、三人と戦闘不能になりました。最初の乱戦を生き残っているのは、まだまだ半数近くが残っておりますが、どんどん減っていく。今日は展開が少し早いかもしれませんが、バジトンプーさんが体力まだ満タンだ。なんとなんと、おっと、残っているのはブレイスさん、私と椿さんとポイポイさん、バジトンプーさんが体力をだいぶ有利な状態で戦闘を進めておりますが、さあ、椿さんとバジトンプーさん、ブレイスさん、ポイポイさんの4人。さあ、どうなるか、ここでブレイスさん戦闘不能、バジトンプーさん残り体力ミニだ。あっと、ポイポイさんが戦闘不能、椿さんとバジトンプーさんとの一騎打ち。回復アイテムを椿、バジトンプーさんが確保。一瞬椿さんが確保した風には見えたんですが、最初から体力有利を維持し続けたバジトンプーさんが本日の勝者です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。というわけでエンディングです。はい、というわけで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。なんか今日なんか、俺の耳に届く音が変だ。
え？
まあ、今更かもしれませんが、はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ね、寒いので、もう皆さん体調に気をつけてください。で、明日はですね、セブンデイズ2大無双をやっていきたいと思うんですが、先週アリスさんがね、
戻らなきゃ、
そう、来なかったので、ポイポイさんとアリスさんが、新しい方の街に、新しい方というか遠くの街に、
東ビルより高いビルに登り損ねちゃった。
登り損ね、あ、いや、結局ね、行かなかったんですよ。で、まあ、そちらに取り残された状態になったように
ます
ので
、じゃあまた今度だね、
一緒にね、帰ってきてください、うん。そしてですね、今週の金曜日と土曜日はエルデンリングの配信を行う予定でございます。そう、金曜日にちょっと準備を行って、土曜日かな、エルデンリング忘年会みたいなのをね、やる予定でございますので、なんか プレステ版の有名配信者さんがその、うん、なんかそういう攻略イベントをやるらしいので、それに便乗してですね、PC 版
間に合うように間に合ったの？
ね、もうほぼほぼ準備で完了できました。
よかったね、
うん、なので金曜日の夜にその準備の仕上げをして、土曜日にその、配信に向けたいと思います。そして日曜日はですね、何でしたっけ、まあ、AC6 のアリーナが、アリーナというかそのランクマッチが始まってますが、いわゆる、みんなの、ね、ネタ汗見せて、汗見せて会、交流会みたいなのもね、やろうと思っておりますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。というわけでですね、今日はこの辺で終了しましょう。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ちょうど私水が切れてそろそろ喉が渇いて、でもお手洗いも行きたい、そんな状況になっておりますので、今日はサクッと終了しておきたいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター補聴姫ことアリセラフィフでした。
この二人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で、うん、See you next time。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。